東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
おさばともゆきのやる気満々ラジオ。この番組はきっかけ作り人小沢智之による日本そして世界中にいるさまざまな人物や偉人たちの名言エピソードなどを紹介したり、毎回テーマを決めて熱く語り、番組を聞いた後に皆さんがやる気満々になれることを目指す番組です。はじめまして、あ、すみません、こんにちは、小沢智之です。
はじめまして、真田優香です。
はい、第3回目ですけどね。
そうですね、はい、初めましての方もいるかもしれないので、
ありがとうございます。フォローありがとうございます。
はい、はい、ではですね、早速ですが今回も番組やコメントがたくさん届いているので紹介させてください。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム K さん、いつもありがとうございます。恩師の話を聞いていて学生時代を思い出しました。当時の先生の年齢に追いついた今、なんだか年を取ったなぁと黄昏れてしまいます。
そうですね、いや、まあ、この間のね、その番組で恩師の話をさせていただいたんですけれども、はい、その、まあ、皆さんがね、その当時のその年齢について、
そうですね、年齢に追いついて、やっぱ自分もその時の先生の気持ちとか分かりますもんね。
そうですね、そういうような気持ちになりますよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
続いてお伏せの分野さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
小沢智之さん、こんにちは。2回目も聞かせていただきました。深めると広がるという格言があります。手前小さな一点でもそこを深く掘り下げていけば、やがて地下水脈のようにあらゆる分野に通じている広い世界とつながることができるという意味だと受け止めています。テーマはやはり小沢さんならではの出会いや体験や考えられたことを皆さんに分かりやすく伝えていただくと魅力的な番組になるように思います。ですからおじいさんや担任の先生の話はとても参考になりましたよ。これからも楽しみにしています。ありがとうございます、といただきました。
はい、ありがとうございます。先ほどの K さんもお伏せの分野さんもこれ2回目のリピーターさんということでね、はい、とても嬉しく思っています。まあ、本当にその僕のね、その一個個人的なエピソードをすごく温かく受け止めていただけるリスナーの皆さんの考えってすごく嬉しいなって思っていますので、まあ、そんなちょっとした、はい、感じたところも皆さんからいろいろとね、意見いただければありがたいかなと思っています。
はい、でまだまだコメントをいただいていてご紹介したいものもあるので、後のコーナーでご紹介させていただいてもいいですか。
あ、はい、お願いします。
はい、ではそれでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくは小沢アットマークレディオ 365.net OZAWA@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。
はい、ぜひ、皆さんどしどしと、ご応募いただければと思います。
はい、
それでは小沢智之のやる気満々ラジオ第3回目放送、長野県民夏の思い出を語る、始まります。この番組はレディオ365 NCC スタイルの提供によりお送りいたします。やる気のもと、このコーナーでは日本そして世界中にいるさまざまな人物や偉人たちの名言そしてエピソードなどを紹介して皆さんが元気になれるようなコーナーです。
はい、
それでは今回紹介するのは、
はい、
小説コーチ。
あ、この本知ってますよ。
知ってます。
はい、玉置浩二さんとか出てたドラマのノベライズされたやつですよね。
そうなんですよ。はい。まだ未だ人気の冷めないね。
うん、
けれども、まだ DVD 化されてないっていう、
そうなんですね。
ドラマなんですけども、はいはいはい、浅野温子さんや、玉置浩二さんが主演のドラマの小説版になります。
そう、浅野温子さんも出てましたね。
そうなんですよ。うんうん、で、僕がね、この人生で初めて見たドラマであって、はい、一番印象に残っているドラマでもあります。
どうして今回この本を取り上げたんですか？
まあ、これ二つ理由がありまして、
はい、
まあ一つはですね、まあよく最近、うん、小沢さんってなんでそんなに熱いの、うん、って聞かれるんですよね。
なるほど。
うんうん、ありがたいことに聞かれます。
はいはい、
で、まあ、自分の熱さのルーツっていうのをちょっと辿ってみたんです。
ああ、うん、それでこの本にたどり着いたというわけですね。
そうなんですよ、はい、で、まあもう一個は、はいはい、まあ今これでね9月になりましたけれども、はい、まあ読書の秋ということで、
おー、
はい、
ね、
まあ今回ねラジオを取り上げるにあたりまして、まあ再度読み直してきてまいりました。
なるほど。では改めてこのお話、どんなお話なんでしょうかね。
はい、聞いてくださりありがとうございます。
はい、
ぜひ皆さんにはですね、いや本当にこれいいお話なんで、うん、あの読んでほしいんですよね、
うんうんうん、
まあ、なんであんまりネタバレをしない程度にちょっとお答えしますね。
はい、お願いします、
はい、千葉県の田舎にあるね潰れかけた工場に一人の女性が工場長として赴任するんですけれども、はい、でそこで、まあ、工場で働く人たちや赴任した工場長の意識や行動考え方がこの働いている人と工場長によってお互いに変わっていくっていうお話になります。
はいはいはい。
で、この工場で働く人たちは、はじめはですね、仕事があまりやることがなくて、気合が入らなかった。で、唯一やることがあったのが野球だったんですね。で、野球で熱を入れられるもので取り組んでいたんですけれども、はい、まあ徐々にですね、仕事への姿勢も変わってきた。っていうところで、はい、まあ、業績は上がっていって、いい方向には行ったんですが、最終的に、まあ、立ち行かなくなってしまって、で、倒産という時に、まあ、アイデア商品が生まれるわけですよ。
ほうほうほうほう。
うん。で、その最後の望みを、そのアイデアの商品にかけてみるという話で、まあ、サクといえばそんな感じです。
なるほど。ちょっと続きが気になりますね。ぜひね。あの、見たいなって思っちゃいますけどね。
ああ、ぜひ読んでください。
あ、そうですね。小説なんで読みたいと思います。
はい、
ちなみにどんなところにこの印象を受けたんでしょうか？
いや今回ね、あの改めて、まあ、読ませていただいたんですけど、うん、まあ、このお話って今の日本にも、今の働き方が変わろうとしている日本にも通じるっていうところの印象を受けたんですよ。
う
ん、
そうですね、
うん、でこの商品でもね、アイデア商品が生まれるわけですけど、
はい、
このアイデアが出るまで相当な実験を繰り返してヒット作が生まれるわけですよ。
そうです、
はいはい、うん、で、まあ、これからは AI とかプログラミングが入ってくるっていうところから、うん、まあ、今とはこう、また働き方が変わる。で、今ある職っていうのを失う可能性っていうのも高いわけですね。
まあ、そうですね。
うん。
今だとね。はいはい、
で、まあ、そんな、こう、当たり前のようなことを毎日繰り返してるっていうお仕事をされている方って、とても尊いんですけれども、まあ、そんな方々も、そのまた、前に向いていける。その、
うん、
うん、そんな人たちも考えることを続けていくことで、まあ、真剣に取り組む中にいろいろなアイデアとかが生まれてきて、うん、
はいはい、
で、自分自身がその想像する、表現するっていうところからいろんな仕事がまた出てくるかなっていうところが思ってるね。
そうですね。そこだけにとどまらずにっていうことですよね。
うん、そうなんですよね。で、またその今回ね、この野球、はい、だったり、その工場で働くっていう、この仲間っていうところの意識も、すごく重要だと思いました。
そうですね。前回の小沢さんの、その仲間の小学校の話も、前回の小沢さんのその仲間の話っていうのも聞いたので、やっぱり仲間大事なんだなって思いますね。
はい。そう思います。僕もね。
はい。
で、まあ、そんなね、ところの、からですね、学んだことがあるわけなんですよ。
はい。
うん。で、まあ、その学んだことというのをね、
はい。
まあ、最後まで諦めずに試行錯誤を繰り返していけば、 結果は後から遅れてついてくる、はい、いうことだと思います、
はい。
ぜひね、皆さんもたとえすぐに結果がね出なかったとしても現れなかったとしても諦めずに、うん、最後時が来るまで挑戦してほしいと思っています、はい。ということで今回のやる気のもといかがだったでしょうか。
やる気になりましたね。
やる気になれました。
なれましたよ。
はい、ありがとうございますじゃあこれでみんなもやる気満々。以上やる気のもとのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
まるまるゆえに思う。このコーナーでは毎回一つのテーマを集めて熱く語り合うコーナーです。それでは今回のテーマはやる気の知恵袋。
はい、ということで、すいません、早速ここで先ほど紹介できなかったコメントを一つ紹介させてください。
はい、お願いします。
はい、虹の架け橋ふうさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
長野県でペットちゃんの葬儀をしているものです。番組でワンちゃん猫ちゃんの熱中症について取り上げられていたものを傾聴しました。昨年熱中症で多くの子が命を落とし、旅立ちのお手伝いをしました。亡くしたご家族は自分たちを責め涙を流していました。そしてこんなにもあっけなく亡くなってしまうとは知らなかった、知っていたらこんなことにならないよう気をつけていたと悔やんでおられました。熱中症の危険性を多くの方に知っていただき、後悔することのないよう天寿を全うさせていただけたらと強く願っています、ということでいただいております。
はい、ありがとうございます。これ前回のね、あの内容であのメッセージいただいたんですけれども、聞いてない人たちのためにもですね、少しお話しさせていただきますと、前回暑さに負けない秘訣と題して紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、そこのメッセージということで、虹の架け橋プーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆかさん、ペットの葬儀って知ってました？
はい、私お世話になったことはあります。
あ、そうですか。
はい、
あ、前回もね、ペット飼われたって言われてましたからね、うん、
そうですね。なのでこの大切さ、まあ亡くなってからっていうのもいけないんですけども、やっぱ命の重さっていうのを改めてやっぱ感じることができましたね。
そうですね、まあ、こういうメッセージをいただけたっていうところはありがたいなと思っていますし、まあ、これからもペットに関するね、情報なども、含めながら、
はい、
ペットも人間も元気にやる気になれるようなね、はい、番組を作っていきたいかなと思っています。はい、ということでね、
今日の
テーマコーナーに参りたいと思いますけれども、
はい、
すいません、ゆかさんね、ちょっと聞きしますが、
何でしょう、
書道パフォーマンスって知ってます？
あ、もちろん知ってますよ。
おう、
はい、
書道パフォーマンスっていうのは、まあ、いわゆるですね、言ってみれば書道のアートになります。
そうですね、
うん、
はい。
で、まあ、とてもね、大きな模造紙に絵と文字を使ってメッセージを書き込むような芸術作品になるんですよね。うん、
素晴らしいですよね、あれは。
で、目の前でね、この間見させていただいたんですけど、
うん、
いや本当にね、圧倒されました。
へー。
で、まあ、僕たちね、
はい、
実はこの今回初めてのリスナーさんもいるかもしれないのでお話しさせていただきますと、
はい、
長野県民ってことね、同じ長野県民じゃないですか。
そうです、はい長野県民ですね。
で、まあね、その長野県民の中でね、長野県民の中でというか長野県の中で、ある高校があるんですけれども、
はい、
有ヶ崎高校という高校がありまして、で、この高校がですね、まあ、のパフォーマンス、書道パフォーマンスを見させていただいたんですよ。
有名ですよね。
はい、そうなんです。結構ね、全国大会にも毎年出るような学校になっているので、はい、割と聞いたことがある人もいるかもしれないんですけれども、
うんうん、
まあ、その見せていただいた時に僕がね、録画を、動画を録画したんですよ。
はいはいはい。
で、それの動画を応援メッセージと ラジオの URL もね、つけて送らせていただいたんですけども。
お
ー。そしたらね、メッセージが届いています。
はい。
なので、まぁ、ちょっとそんなメッセージも、ゆかさん紹介していただいてもよろしいですか？
はい。では紹介させていただきます。おはようございます。返信が遅くなってしまいすみません。1、2年生で聞いて出た感想、意見を送らせていただきます。ラジオの感想としては、誰にでも思いやりを持って接して小沢さんのような和やかな人柄になりたいと思いました。普段の生活から意識していこうと思いました。やる気スイッチを入れるためには、その人自身が楽しいと感じることが大切なんだということが分かりました。長野のことが詰まってて素敵でした。やる気のエピソードだけじゃなく、毎回一個程度やる気が出るちょっとした知恵袋等を教えるのはどうでしょうか、といただきました。
あ、はい、ありがたいですよね。で、本当にね、その部活でまず聞いてくれたっていうことはね、これすごいなと思いまして、
はい。
で、まあそんなところにの、ありがたいなって思いと、
うん、
またコメントだけじゃなくてですね、今回番組の企画までこのね、考えてくれる温かさがこれあるわけじゃないですか。
そうですね。
これすごいなと思いました。
はい、
ね、で、まあ、ゆかさんの高校時代とね、比較してどうですか？
そうですね、私この有ヶ崎高校行ったことあるんですよ、実は。
お、ありますか？
うん、なので、はい、すごく思い出深い高校だなと思います、学生時代に。なので ね、
はい、あの長野県としてもね、あの思い入れが深いと思いますので、はい、ね、で、まあ、そんな高校さんなんですけれども、まあね、その後の様子ちょっと伺いさせていただいて、で、あの嬉しい情報が入ってきたので、ちょっと紹介させていただくとですね、
はい、
実はその有ヶ崎高校の書道部さんが今回の今年のですね、全国高校書道パフォーマンス選手権大会、書道パフォーマンス甲子園にて全国優勝をしたというご報告をいただきました。
おめでとうございます。
いやー、これはね、嬉しいですね。まあ優勝はね、歴代からの悲願であったということなんですけど、まあ、僕もね、本当に見させていただいて、まあ、あれは優勝するだろうなと思ってはいましたが、まあ、まさにね、本当に優勝したっていうところは嬉しかったなって思いました。で、まあ、そんなね、優勝をいただいた方からの企画、
はい、
これをいただいてるわけなんで、まあ、ちょっとね、やらせていただきたいと思うんですが、
はい、ぜひやっていきましょう。
で、まぁ、あ、今回、やる気袋、やる気の知恵袋っていうことでね、はい、あの、お話しさせていただきますが、
はい。
まぁ、あ、今回、あの、書道、有ヶ崎高校の、書道部さんに、まあ、ちなんでね、体を動かすっていうことについて語りたいと思います。
うん。
うん。で、僕がね、最近、体を動かしてやる気になったなっていうところがですね、
はいはい。
まぁ、あ、今、夏じゃないですか。
そうですね。
あ、まぁ、あ、夏というか、まぁ、残暑。
してるのはね。
そういうところですけれども、はい、まぁ、あ、ところで、まあ、トマトのですね、あの収穫っていうのをですね、この夏にずっと経験してたんですね。
あ、そうなんですね、トマトのね、はい、あのツイッターじゃないや、 LINE の
そうです、
アイコンね、そうね、はい、
そうなんですよ。LINE アイコンまで、そうですね、してしまうぐらいの、
はい、
まあ元気になったっていうエピソードがあったんですけど、うん、まあ、ゆかさんはどうです、この最近体を動かすことでやる気になったエピソードありますか？
そうですね、あのなるべく電車とかは使わないで歩ける距離は歩くようにしてます。
おお、なるほどですね。
疲れて、なんかどうしよう、もう乗っちゃおうかなって思うけど、やっぱ達成感みたいなのが、歩き終わると達成感みたいなのがあって、やっぱやる気につながるなっていうのは思いますね。
ああ、なるほど、はい。ゴールとかね、目的と決めておくと、うん、そういうところに歩いていくっていうのはね、まあ一つ、はい、これやる気になったりしますよね。
そうですね。
うん。はい。ありがとうございます。
いえいえ。
まあそんなね、あのエピソードを、まあこれからね、やる気の知恵袋っていうことで、まあ、うん、まあ、今後 ね、ちょっとや取り上げていったりとかしていけばまたいいかなとも思ってますし、
うん、はい、
まあ、リスナーのね、皆さんもなんかこう投稿しやすいんじゃないかなと思ってまして、
そうですね、こんな知恵袋があるよっていうのね、
そうなんですよね、はい、まあ、ぜひそんな、ちょっとしたことでいいので、何かこう自分がね、元気になった、やる気になったっていうようなちょっとした知恵袋があれば教えていただければ幸いです。
はい、そうですね、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。それでは以上、〇〇ゆえに思うのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
はい、
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
沢智之のやる気満々ラジオエンディングのお時間です。
はい。
コーナーごとのまとめをしていきましょう。やる気のもとでは調節コーチについてお話しさせていただきました。
はい。
〇〇ゆえに思うではやる気の知恵袋ということでね、はい、体を動かすというところをお話しさせていただきましたけれども、
はい、
まあ、ゆかさんどうでした？
そうですね、私どちらかというと体を、頭が動かないので体を動かす方が好きです。
なるほど。まあ体をね動かしてた方がね、まあ元気も出てきますし、
う
ん、
そう
ですね、うん、いいですよね、
うんうん、
と思います。はい。で、まあここでですね、ちょっと簡単に僕のね、はい、このお知らせをさせていただいてもありがとうございます。はい、お知らせをさせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
僕のですね、アメーバブログっていうのを始めたんですよ。
おお、アメブロってやつですね。
そうですね。はい。タイトルいいです、言っても。
はい、お願いします。
人生を変えるきっかけをお届け、きっかけ物語ブログというのをですね、配信させていただいております。
おお。
まあ、今回、このラジオでですね、お話しさせていただいているような、まあ、お話をまとめたものを、うん、この、ブログでもアップさせていただいておりますので、
はい、
まあ、ぜひね、あの、ツイッターなどに情報を上げておきますので、見ていただければと思います。
そうですね。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ゆかさんからはどうですか？
はい。私、毎度のことなんですが、365内で他のアーカイブのレディオ365のマイフォーカスレディオという番組と、あと生放送をやってるんですが、今度その生放送の第一日曜日担当してる、栗山くんと一緒に新しいラジオを始めましたので、
お、始めたんですね。
あの、はい、レイドバックライフスタイルというのんびりしたそちらはラジオになってますので、のんびり行こうということでラジオやってます。
なるほど、いろんなゆかさんが見れるということですね。
あ、そうですね、はい、
のんびりした
私も見れます、
はいはい、僕もぜひ聞いてみたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、
番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。え、ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名は私真田はアットマークの後ゆかアンダーバー真田で検索してみてください。小沢さん、お願いします。
はい、僕は味噌アンダーバーソウルフードで検索してください。
はい。
それでは小沢智之のやる気満々ラジオ第3回目放送、長野県民夏の思い出を語る、これにて終了です。ここまでのお相手は、集中したいときはスピーディーワンダーの曲を聴いている小沢智之と、
集中したいときはアニソンを聴いている真田由加がお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
この番組はレディオ365NCC スタイルの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by Ivy Corporation, now off air.